都市伝説、おかんと僕と時々イルミナティ。
このポッドキャストは若手放送作家の2人が都市伝説や日常に忍び寄るオカルトまたは眉唾な噂話を独自の目線で切りお送りする番組です。
はい、どうも、都市ボーイズ岸本です。よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。どうも、都市ボーイズの林康弘です。よろしくお願いいたします。
はい、ということで、
はい、
都市ミナティでございます。
今日はもうシワスもう12月、収録そして放送ですから。
そうですね、
うん、
もう12月も終わりに差し掛かって
きて、ね、やっぱり最後なんで、うん、ちょっとそれにふさわしいゲストをちょっと今日はお呼びしてるんですよ。
まあね、1年締めくくる。
そうです、そうです。
でゲスト、
まあ最終週、
うん、
今年のね、うん、はそのお便り1グランプリですから、だから最後の通常回になるので、
これがね。あ、そうですか。
はい、だからまあちゃんとした先生を呼ぼうということでちょっと僕頑張りました。
はい、
ゲストボーボーアウンの先生です。どうぞ。
はい、
今ね横にいらっしゃいますけど、ボーボーアウン先生です。
ボーボーアウン先生が、
ボーボーアウン先生がはい、いらっしゃいました、うん、ありがとうございます。
いや、
ね、白いね、今日はいつもの衣装でよく見る、は
い、いや初見もいいところだし、あと来てねえし何なんすか、ボーボーアウン先生も、そもそもがもうちょっと覚えられない名前の方ですけど、
来てないです。嘘つきました。
誰ですかそれ？
ボーボーアウンっていうのはね、前回引き続きナッシンです。
あ、ナッシンね、ちょっと覚えましたね。はい、ナッシンは
精霊
ですね、神様というか、
そうそうそうそう、
人間から神になったみたいな、ね、
神になったという、まあナッシンという神様なんですけれども、じゃあボーボーアウン何かという話なんですけれども、これも坊さんではなく、
うん、
聖者に近い、超魅力者に近いんですよ。
おうほうほう。うん、
じゃあどんな超能力を持っていたか。
まあそうですね、
はい、
超能力者名乗るなら
物を2倍にする。
ああ、なんか便利そうではあるけど。
そうでしょ、例えば500円玉が1個あったら、
うん、
それを2つにする、1000円にするっていう
まあだったら1000円2倍にした方がいいしなんで500円玉するのってのはあるけど、
分かりやすいじゃん、コインの分かりやすいじゃん。
あ、コインの、ね、
うん、コインの分かりやすいからね。
2倍にする、うん、なんかすげえようなマジックっぽいような。
すごいでしょ。だからマナがいたとしたら、マナマナカナにできるんですよ。
ああ、カナカナ、ちょっと分けるの、
どういうこと、
カナ
マナ2人にでき
るんですよ。いい
で、マナマナカナカナにできますよ、
うん、まあまあ、
2倍ですから3倍はできないけどね。
でも邪魔だよね、一、うん、組、
まあまあ、
ね、うん、いい、
マナマナカナカナにできるわけですよ。あと、もうまだありますよ、そんな2倍にできるだけじゃないですよ。
ああ、それだけじゃない、
死んだ鶏を生き返らせる
なんかそんなやついたな、前。
前の中国のね。
中川さんが言ってた
な。うん。鶏だけです。
鶏のみを生き返らせることができる。
はい。
なんでそのピンポイントなの？
だから、死んでめっちゃ悲しがってた人がいて、
うん、
蘇らっしゃるわいって来て、ボーボーアウンが、
うん、
ほいっつって蘇らっしゃってる伝説があるので、死んだ鶏を生き返らせることができる。
すごいっすね。
他にもありますよ、
うん、
これ施しに近いじゃないですか。例えば死んだ鶏を蘇らせるものを2倍にするっていうのはね、
うんうんうん、
じゃなくて、この人何度も生まれ変わってるんですね。だからいろんな世代のところにボーボーアウンが出てくるんですよ、う
ん、何それ、サンジェルマン伯爵みたいな。
そうに近いですよね、うん、うん。だからいろんな、まあ、時代に名前が出てくるんで、これ何なんっていう。
そう、
だからそういう意味で
いろんな昔のものを見るとここにもいるぞみたいな、うん、
超能力者、聖者ですよね。だから。
なるほどね。
という、ボーボーアウンのご紹介でした。ゲストには来ていません。
そうですね。
はい。
いや、もう来てたらありがたいんですけど、ね。そうそうそう。
もしかしたら今の時代にも名前を変えてどこかにいるかもしれないですからね、ボーボーアウン。
ああ、だからその中国の人かもよ。
あ、確かにね。
うん、同じこと
やってる。鶏がいらしてるからね。というものでした。
はいはい。
行きましょう。OCT47。
はい。
はい。47都道府県無視しますけれども。
もうね。
うん。まあ、
海外編やっちゃってます
ね。そうそう、先週言っているので、今回は会いに行けるかどうかはもうその人次第ですけれども、
うん、
ちょっとオカルトのミャンマー編をちょっとご紹介しようかなと思っております。
まあね、うん、その人、うん、その各都道府県の本来はやるんですけど、
う
ん、それの海外編ということ
で。そうですね、はい、まあ観光地と、ちょっと詳しい話としていこうかなと思ってるんですけれども、
はい、
まずなんですけれども、ミャンマー行ったらここは行っとけよって言われる場所があるんですよ、
うん、
それがバガン。
バガンね。
バガンっていうところなんですよ。ここなんかの古い遺跡がたくさんあるんですね。
うん。
だから歴史好きにはもうたまらない。
うん。
うん。なんですよ。ま、あの、綺麗なとこに行きたいんだったらヤンゴンとかね。
ヤンゴンも聞いたことある、ね、ヤンゴンってい
う、そう、綺麗な、まあ、ほんま街並みも綺麗で、なおかつ、シュエダゴンパゴダっていうすごい綺麗な、寺院もあるんですけれども。うん、
まあ、比較都市部ってことでいいのかな。
そうそうそう、それよりももっと歴史が古い街なんですね。バガンという。まあ、そこにたくさんあるんですよ。パゴダがね、またこれ。
仏塔ね。パゴダがメインの感じなの。
そうそう。そうよ。
そこは。
本当に。だ遺跡群。かな、うん、
いや、なんか寺院とかもあったりするでしょ、そういうのって。
そうそう。で、うん、まあそういうところでいろいろあるんですけれども、でもここね、うん、もうめちゃめちゃあるんですよ、ほんまに。
うん、まあまあ。
寺院がね。もうそれがもう100以上あるから。
バガン自体はどれくらいの広さ、そもそも
バガン自体は、一応、まあ、観光地のあっている場所だけで言うと、
うん、
バイクで、
うん
5時間もありゃ、どこも見ずね、回れるんじゃないかなっていうぐらい。
すっげえ広くはない、ね。
むちゃくちゃ広くはない。うん、ただ一つ一つ回るってなったらもう、一週間ぐらいかかるから。
あ、じゃあ数が多い。
数はむちゃくちゃある。だからその中からちょっとここは行ってほしいなという場所をちょっと、うんうん紹介してい
きます。親切だと思う。
はい。
はい。
まず、なんですけれども、行ってほしい場所。
うん。
ここです。シュエディゴンパゴダ。という場所なんですよ。うん、これね、このバガの中でも一番、きらびやか。むちゃくちゃ綺麗よ。
シュエディゴンパゴダ。豪華ってこと
だ。そう、もう見てもらったらちょっと見てもらいますけれども、岸本さんに。
まあでもね、マッキンキンのイメージが結構。
もうそんなよ。で、
ね、
一応、バガンは土色みたいなのが多いんです。ほんと古い歴史の。
ああ、そういうことか、うん、なんですけれども。まだそこまで金かけてないのも多い。
そう。なのに、その中で、うん、ここだけものすごい金ピカ、ほんまにもう、金。ほら。
うんうんうん、そうですね。こういう、俺結構こういうイメージしちゃってた。
そう。マッキンキンよ、こういうね。
逆にこういうのじゃないのも結構多いんだよね。
そう、バガンにはね。こういうのがあって、まあこれマッキンキンなんですよ、うん。で、ここがどういう言われがあるかというと、一応ですね、伝説では、まああのヤタ王という王様がいるんですけれども、その王様が白い像を放ったと。で、うん、像が最初にしゃがみ込んだ場所を祝福された土地として、そこにブッダの額の骨と歯の4本を収めて、そこに、パゴダを建てたという場所なんですよ。
うんうんうん、
伝説では。だから一応ブッダの、歯と額の骨が収められているという、
伝説
があるんですけれども、うんそこでですね、ちょっとやってほしいことがあるんですよ。
うん。何やるの？
あるですね、仏塔の階段があるんですけど、てっぺんに行ける用のね。うん、で、はいはい、そこの、てっぺんに行く階段の下の方にね、なんか溝があるんですよ。うん、
てっぺんに行く階段の、
の下の方に溝があるんですよ。うんうん、
溝がある、
うん。で、そこもちっちゃい柵で覆われてるんですぐわかると思うんですけど、
うん、
そこがね、実は天国か地獄かっていうのを占える場所があるんですよ。
へぇー。
そこで。
うんうん、あ、その、
うん、
あなたが死んだ時に天国行くか地獄行くかっていうのが分かる。
そこまで強いものではないけれども、まあ今運がいいか悪いかっていうのを、まあ調べるぐらいの。
吉か凶かぐらいの感じの。
そう、そんな深く考えなくていいと思うんですけど、
うん、
まあそういうものがあって、で、それがね、うん、結構面白くって、
うん、
あのね、まあこれが、こういう溝なんですよ。こういう溝。ね。
ああ
溝があって、ここに水がね、
ちょっと大きさがピンとこないけど。
ちっちゃい。
ちっちゃいんだ。
で、う
ん、
見ようによっちゃ、こういう風に、水にね、逆でパゴダが映るんですよ。逆パゴダ。逆富士みたいな、はいはい、逆さ富士みたいな。うん、で、これが、映れば天国。う
ん、あ、映った方がいいのね。
見えなければ地獄行き。
うわぁ。なかなか、あれですね。そんなんでもさ、毎回同じものにならないんだね。うん、
一応、僕は。だって
場所は変わんないわけじゃん。
あ、場所変わんない変わんない。
ね、ずっと。
そう。だからまあまあ、見たものの、
うん、
まあ心根というか、そういうもので変わるのかもしれないけれども。
そういうこと、真実の口みたいな。
そう、そんなもんに
やる人によってとかってことなの、
うん、で、一応僕見たら、
うん、
地獄でした。見えなかった。
見えなかったってこと？
そう。これ。
なんか汚ねえな、
うん。うるせえな、おい。確かにゴミ捨てられてるけど、まあこれもね、写真あげるので、
うん
まあ、こういうものです。だから、すごい綺麗な階段下にあるので、見つけやすいと思うんですけどね。うん。で、
他の人は見えたりするってことなの？その、
綺麗に映るとこういった。
うん、ああこれは映ってるよねちゃんと。
そうそう映ってるんですけど、うんうん、僕は全く見えなか
った。こうは見えなかったんだ。
地獄行きですね。全く見えなかった。金すら見えなかった。
いやまあでしょうね。
は？おい、うん、一緒に地獄行こうな。
全然驚きもしないですけど。
手伝いで行こうな。いやいや。で、うん、一応そのおばさんにいや見えませんでしたって言ったら昨日雨降らなかったからねって言って。
雨のあれとかでやっぱ天候に左右されるんです
ね。そう。要は僕らは。
逆さ富士とかもそうだね。
そう。僕らは寒気に行ったんですね。寒気っていうのは。
乾いたって
こと、ね、そう。で、すぐ暑すぎもしないし、雨も降らないし。
うん。
うん。いいじゃないかっていうことで行
った。乾燥してるとき
とか、ね。そう。だから雨全く降らないんですよ。その時期は
もう。行った中ほとんど降らなかった。
一日も降らなかった。
あ、マジで、
うん、9日間降らなかった。で、話を聞くと、マジでもう半月ぐらい降らない、時もあるっつって。で、僕らの時は9日間降らなかったですから、
うん、
だから川とかも干上がるんですよ、めちゃめちゃ。そうだよね。だからここも干上がってるから、もしかしたらそれかもしれない。雨降ったらね、かなり見えるよって言ってて、だから。
さ、人工的に水入れちゃダメなの？
ダメ、そんなことしちゃ。
ダメです
、そんなこと。だって入れないんだから、そもそも。
あ、そっかそっか。
そう。まあそういうところがあるので、ちょっと見ていただきたいなと。
じゃあどうしてもそれを逆さのやつみたいなら、
う
ん、雨季というか
そう、ね、
雨が降りやすい時期行った方がいいと、うん、
ただ雨季はむちゃくちゃ雨降るからね。
あ、そっか。
観光にはあんまり聞かあんまり良くない。
逆に降りすぎちゃうと見えないのか。
そうあんまり良くないかもしれないけれども、でもねそこら辺が一番栄えていて、
うん、
ニャウンウーというですね町なんですけど、そこがニャウンウーで、一応ゲストハウスとかがたくさんあったり、食堂とかね、うまい時期に行けば、僕らもそうだったんですけど、お祭りがあったんですよ。
うん。
その時かなり栄えていて、なんか、音楽やったりだとか、
うん、うん。
うん。で、いろんな国の人が来たりとかするんで、結構楽しかったですよ。
で、バガンの中のニャウンウーっていう街があるのね。バガンの中の
ニャウンウーというマーケットがたくさんある地域ですね。うん、もし行かれるのであれば、そこに泊まった方が絶対いいです。
バガンに行くなら、じゃあそこがいい
です。そう、バガンに行くのであれば、そこが一番いいですね。うん、ここが、まあ、一番ベターな場所なんですよ。
うん、
で、もう一箇所僕が、絶対に行ってほしい場所があるんですよ、うん。
はい。
それをちょっとね、紹介していきます。
バガンの中のおすすめスポット、
早瀬。そこがですね、
うん、
マヌーハパゴダ、マヌーハ寺院なんですけれども、
うん、
このマヌーハ寺院っていうのは、まあ、建てられた年というのが1059年。
うん、
で、作った建設者が、まあ、そのまま、名前のままなんですけど、マヌーハですね、
うん、
これ王様が建てたんですけれど、マヌーハをかなりね他と比べると小さいんですよ、
うんうん、小さいんだ、
小さい
王なのに。
そう、でもどうして僕は見てほしいか、実はこのマヌーハ王というのは敗戦国の王様なんですよ。
なるほど。
そう、バガンというさっき言ったね、
うん、
統一したっていう、うん、そのバガンの王国に敗れて捕らえられたタトゥン国のマヌーハ王というのが連れ去られた場所なんですよ、ここが。そう、だから王様が捕虜として捕まえられて、うんうん、いた場所なんですね。
それを祀るんだ。
面白いでしょ、
うん、
で、そこにずっと、まあ、幽閉、その近くにまたあるんですけど、幽閉されてね、
うん、
その村に幽閉されて、うん、で、もう僕は、ここの捕虜になって、すごいもう身も心も全部捧げていますよみたいなこと言ったらしいんですって、
うんうん、
そしたらだからもう僕のために一つこういうパゴダというか寺院を建てさせていただいていいですかって言ったら、時の王様が、あ、いいよ、じゃあそんだけ改心してやったら全然もう一個ぐらい建てていいよって言ったんですって。
改心、ああまあまあそういうことかね、
自分のね国を捨てて、うんうんうん、要は捕虜となってるから、
うんうん、
もうあなたのものですって言って、
うん、
建てていいよって言われて、分かった、あ、じゃあ建てていいよって、
すごいね、
ありがとうございます、建てさせていただきます、うん、建てたのが一応これがむちゃくちゃ面白いんです、建てた、
まあ、だからちっちゃいんだ。
そうちっちゃい、う
ん、金にね糸目をつけずじゃないんだね。
そのちっちゃい理由も、
うん、
すっごい面白い。これです、これがマヌーハ寺院なんですけど、狭くねえっすか、めっちゃ。
それはさ、狭いのか、その像がでけえのかがちょっとわかんないんだけど。
像がでかけりゃ、建物もでかくすりゃいいわけですから。
うんうん。像は、これ、普通に人間サイズぐらい？
人間サイズじゃない、全然でかいよ。
もっとでかい。
もっとでかい、もっとでかい。でも、このギリギリに建ててるんですよ。もうほんまに。
あ、それが窓か。
そう。
わかったわかった。大体の大きさが。
そう。すごいね、ギリギリに作ってるんですよ。自分の建てた、
そうね、なんていうのかな。壁との隙間がもう本当に
そう
カツカツに作られてる感じ、
窮屈に見えますよね、うん、すごいね。これ実は理由があるんですよ、
うん、
捕虜だから、
うんうん、
窮屈ですって意味なんですね。
何
自分の心情をこのパゴダに、
うん、心情っていうか実際にそうだったってことを表したんだ。そうそうそうそう、
窮屈だと。で一応一説によるとですけど、まだ諦めてねえぞって意味もあるんですって。
えどういう
窮屈だから俺はすぐにここから出たいという意味もあって、
うんうん、
すごい窮屈そうでしょ。
窮屈っていうか失敗かなって思う。
いや違う、そうなんです。実はこういう理由があるという、
はい、わざとやってるのね。
じゃあ王様がそう、私は捕虜でこの狭いところで住まわされていますよっていう、
でちょっとやっぱり反抗なんじゃないの。
そう、ね、満足はしてないって意味ですから。ってことだよね。そうそうそうなんですよ、うん、というちょっと寺院なので、ここはぜひぜひ見ていただきたい。むちゃくちゃ変わってますから。
これ像はさ、うん、結構離れて見る感じ、近くで見れんの。
近くで見れます。だって僕写真撮ったところが、
あ、これやっぱそうなんだ。
触れますからね、あとね。
触っていいんだ。
触っていい、触っていい、全然。ね、これマヌーハオってで、近くにそのマヌーハオが、うん、住んでいたんじゃないかって言われてるところもあったりして、そことセットで見るのもすごい楽しい。
マヌーハの里みたいなやつなんだ、じゃあ。
まあ、マヌーハの里というか、マヌーハが、
うん、
捕虜としていた場所なので、あんまり、そのマヌーハマヌーハはしてないです。何言ってんの俺。マヌーハマヌーハ
してないです。マヌーハって俺名前聞いたような記憶があるから、うん、
これでじゃないですか。
これなのかな。
これ結構有名ですから。
有名なのかな。
でそのマヌーハが幽閉されていた場所行くと、うん、すごいね、オージャパニーズとかって言うんですよ、
うん、
あ、知ってくれてるんや、日本人のこと好きなんやと思って言ったら、うん、なんかもうすぐ物買わされるんで。
あ、
マヌーハが捕虜として
商売なんだ。
捕虜としていた場所は、ここ、うん、今も地元の人たちの、
うんうん、
あの物を売るスポットになってるんで
気をつけていただきたい。あの青森のキリストの里
みたいな感じ。そうそうそう、もうほんまそんな感じになってるから、うん、ぜひ気をつけていただきたい。むちゃくちゃ高く吹っかけられるから、ジャパニーズ言うて。そうそうそうそう、一切買ってない。
どこ行っても日本人はやっぱ乗客なんだね。まあ、ねこのミャンマーでは。
でな、買わなかったらすごい顔するから。
あんの？マヌーサーグッズとか。
マヌーハな？
マヌーハか。
マヌーハグッズはない。
ないの？
ないないないない。で、そこら辺いろいろあるんですけど、
うん、
ジャパニーズ、ジャパニーズ言われて、この奥だよ、うん、この捕虜として、
うん、ここにいたんだよ、場所
が、みたいなこと、マヌーハ、うん、マヌーハって言うんですけど、うん、買わなかったらもう、ガン無視それからは。挨拶最初くれたのに、ジャパニーズ言ってたのに、帰りはもう、スンと。
まあ、そりゃそうでしょ。
息気も抜かれたんかなみたいな。
いやいや、
息気も抜かれて尻もちついてんのかなっていう感じの。
まあでもお前に抜かれたようなもんだよ、
ね、俺買ってないだけやから。いやいやいや、だってしょうがないですもん、売ってるのが。いやいや、なんかようわからん反物とか。
日本人金持ちなんだ。
なんで俺それ買うねんみたいなやつがいっぱいあるんですよ。ミャンマーはほんまにもう。
それいくらなの？
欲しいもん売ってない。え？
物、値段とか見てないの？
数百円とかでしょ、円にしたら。
うん、もう、そのチップとしてあげるぐらいで買っちゃえばいいじゃん、もう。
何をしてもらったんだよ、俺が。
いやいや。
ジャパニーズって言っただけで。で、そんなですからね。まあ、ちょっと気をつけていただきたいという場所なんですけれども、次はちょっとですね、バガンから少し離れて、南東に、バガンの南東50キロ、位置する、はい、ポポパ山。というところへ、ちょっと僕紹介したいんですけれども、ポッパ山がね、もうすごかったですよ。これも写真見たらすぐわかります。すごさ、これポッパ山。
ああ、こんなんね、うん、切り立った崖の上になんか城みたいのがあるみたいな、ね。
そうなんですよ。
感じ
です
よ
ね。一応タウンカラっていう山らしいんですけれども。
何？
タウンカラ。
タウンカラ
っていう山なんですけれども。うんうん、
ポッパじゃないの？
一応まあこういう風に言われているマウントポッパのタウンカラ。でそこで、
うん、
先週言ったのかな、ボーミンガウン、タバコを備えるといいですよっていう、うん、そのボーミンガウンが本当にここで修行してた場所なんですね。
そうそうそ
う、ポッパ山という。
見た。
でここもですね、ナッシン公の総本山だから、ミャンマー人も絶対に、うん、まあ一生で一回行かないといけないよと言われている場所なんですよ。
へえ、
うん、ね、でここすごくってね、まあそのボーミンガウン
うん、
ね、こういうすごいいろんなところにね、ボーミンガウン、タバコ備える場所とか、なんかお金をね、なんか懐入れたりする場所があるんですよ。
うん。
ね。
まあ、ボーミンガウンって、本当におじさんね。
おじさんね。
見た目は。
そうそうそうそう。うん、まあ、一応超能力者、ナッシンなんですけれども、うん、これね、ボーミンガウン、ね。
ちょっとあれみたいだよね。渥美清さんのさ、
うん、
トラさんの銅像みたいな顔してるよね。
一応ね、周りで竹内力って言ってましたね。
ああ、人形の方は竹内力に似てる。そうそうそう、うん、
これね、まあ似てるって言われてて、まあそういうのがあって、うん、で、その中で僕が一番紹介したいのがですね、
うん、
ちょっとまあ、見逃しがちなんですけれども、
は
あ、ここ行くとね、やっぱり、てっぺん登りたいって思うじゃないですか。
まあそうでしょうね。
さっきの山の上のね、てっぺんの、まああの、パゴダに行きたいとか、そのボーミンガウンがすごいから、ボーミンガウンと会いたいって思うかもしれないけれども、まあ、実は僕が一番紹介したいのは、ポッパ名道なんですね。
名道？
ポッパ名道。一応ポッパは山の名前ね、ポッパ。で、名道っていうのはですね、これ、鬼女。鬼女。
ああ、鬼女。
鬼女、ポッパ名道伝説のがあるんですよ。さっきマヌーハオの話しましたよね。
うん、してた。
連れ去られたっていう、うんうん、その連れ去られた、ね、そう、マヌーハオの妹が、捕虜として連れ去られる時に逃げたんですよ。
ああ、そっちは逃げられた
んだ。そう、逃げられた。逃げた先がこのポッパ山だったんですね。
おー。
そう。
王の妹が逃げた先ね。
そうなんですよ。
うん。
名罠という名前なんですけれども、妹さんね。
うんうん、
その妹さんが逃げてポッパ山に逃亡して、そこで鬼女になったという伝説があるんですよ。じゃ、なぜ鬼女になったか、鬼女になったかというと、
うん、
実はですね、この、名罠、逃げた先で、あのやた王の、まあ、あのやた王って王様がいて、その家臣の、ぴゃったっていうですね、
うん、
で、まあ、家臣がいたと。ぴゃったか。ぴゃったっていう家臣がいたと。ぴゃった。そのぴゃったがですね、王様に、備えるというか、渡すはずの花をですね、
はいはい。
この、妹の名罠が大好きになっちゃって、あげちゃうんですね。
大好きって惚れたってこと、
ね、惚れちゃってあげちゃうんですよ、うんうん。
はいはい。
で、そのまま結婚しちゃうんですね。名罠とビャッタは。
お、家臣のやつが。
家臣と結婚しちゃうんですよ。
うん、
で、子供も二人、
はい。
儲けます、
うん。
なんですけれども、面白くないのはあのやたを。いや、俺のとこに花持ってくんちゃうんけ、お前、うん、ってなって、むちゃむちゃ切れて。
何しに来てん
の？そうそうそうそう。このビャッタがいる、ポッパ山まで来ます。
うん。
で、息子と旦那殺されるんですね。
ほう。
うん。
うん、
一応まあいろいろ伝説あるんですけれども。
男側だけ殺され
るんだ。男側だけ殺される。
うん。
ですよ。そしたらその名罠は、めちゃめちゃ悲しくって、
うん、
その悲しさのあまり死んでしまうんですよ。
あ、自殺ってことですか？
自殺というか、そのままもう生きる気力がなくなって、バタバタ倒れて死んでしまうんですよ。うん、で、そのまま、まあ、非業の死を遂げたということで、
うん、
ナッシン・ポッパ名道となるという、
うん。
で、これがね、階段登ってるだけじゃ気づかないんですよ。
はいはい、
階段登ってて、左手にポッパ名道の祠というか神殿があるんで。
神殿なんだ。
そうそうそう。うん、そこをチラッチラッチラッチラ階段登って左に、要はそういう空間がある、のを目立たく見ていかないと見つけられないんですね。
あ、じゃあその、分かりやすくなってないんだ。
分かりやすく
ここにありますよ、あまりとはなってない。
ミャンマーの言葉なのでね。
ああ。
そう、分かりづらいんですよ、
うんうん。
で、そこをちゃんと見ていけば、こういう風に神殿があるので、
うん。
一応人形がね、
うん。
これポッパ名堂です。どうですか？感想、ポッパ名堂の。
なんか、きらびやか。
ね、あとあの、ブスね。
うん。なんかあの、なんなの？その女以外にいっぱいいるじゃん。うん、
子供。
あ、子供なの？
子供、あれ。あと、他にも、あの、ポッパメイド。
持っているんだ。5、6人いるか。
一応、ポッパメイドですね、全部。
へぇ
とか、あったりとか。なんか
うん。
ね、僕もちょっと、ピース社員、サインでちょっと写真を撮ります。
ちょっとでも気持ち悪いな。
ポッパメイドね。
空気が。
まあね、ポッパメイド、うん。で、ここに、花をね、ビャッターがあげたっていう伝説があるので、うんうん、ここに花を供える方がたくさんいます。あと、子供が二人ちっちゃい頃に殺されているとか、亡くなっているので、その子供用になんかおもちゃを供えたりだとかってするところがあるんですよ。はいはいはい、ここにね、鬼女。まあ、うん、日本で言うと妖怪とか悪霊ですけれども、
うん、
それを一応ここで。
なんだ、供養ってことなのかな。
まあ、それに近いね。うん、あと、ここマジでね、鬼女が、神殿を呪って地震を起こしたって伝説がたくさんあるんですよ。だからもしかしたら、そう、地震を起こして、そのパゴダをぶっ壊すっていう話がたくさんあったりするので、だからほんまに災いを恐れてこういう風に。
ああ、なるほどね。うん、じゃあ天災があった時なんかは、この、
そうね。
ここに、うん、まあみんな来てやるとかって
ことなのかな、ね。マジ、そうかもしらん。
うん。
そうそうそう、そんなんがあるんですよ。だからちょっとちゃんと見ていかないとわからないので、見ていただきたい。これは鬼女、ポッパ名堂です。普通に登っていけば、
うん、
なんて言うんですか、ボーミンガウンとは会えるんですけどね。
ボーミンガウンは分かりやすいん
だね。分かりやすい。
もうゴールにいるって感じなんで。
ポッパ名堂は会えない。ちゃんと見ていかないと。そう。
結構登るの大変なの。
大変よ。
あ、じゃあもう結構慣れて下向いて登ってると。
ちなみに777段あるからね。9全部。くっそ、くっそつれ。
スリーセブンだ。
おいや、すぐあのパチンコ屋に先生って。パチンコ来ないから、あんまりね。
すごい。
めちゃめちゃ辛いっすよ。
700。
めちゃめちゃ辛い。俺3回登ったからね、1日で。
700を。
かける3。
お
ぉ。777。登って、うん、777、下って、ゆっくりしようかってしてたら、奥さんが急に本出して、ここ見てないんじゃないお前って言って。
うん。
おぉーって思って。ちょっとじゃあ、行ってくるわ、言うて。一番下まで来てたけど。
マジか。
うん。でももう来れないからね、ここには。
いや、100% 俺行かないわ、絶対。
777で登ったんです、また。見つかんないからね、そこか、どこかな、どこかなって言って登って行って、うん、降りてきて、ない、なかったわ、言
う
て、
うん。
いや、でも、ここまで来たんだから、行った方がいいんじゃない先生も言って。
うん。
また行かなきゃいけないパターンかなっつって。だから。
なかったんだろ
なかった。だから、その聞き方を習ったんですよ。
うん。
なんたら、かんたらっていう。そのもう覚えてないこの時ね。そのミャンマーの言葉を覚えて、ちょっと武器を携えてもらってね。
うん、
で、それで、携えて、行ったらええやんってなって、行きますって言って、これこれ、これこれ、これこれってみたいな言ったんですよ。
誰かに聞いていけばいいと。
そうそうそう。で、もうわかんないわかんないって言われて、ほんなら777段上がった先に高僧が住んでるからね。偉い坊さんが住んでるから ね、そいつに聞いたらええわと思って、うんうん、そいつで行ってわー登って行って、ね、で、うん、聞きました。そしたらここじゃねえって言われて、えじゃあこれどこですかって言ったら、うん、バガンって言われて、
あ戻んの
先日までいた村ってでそれで777×3 ですよ、
ね、
登ってで下降りてきたら奥さんココナッツジュース飲んでて、あったー言っていやあのバガンっていう村だったよって言って
柔道家みたいなね。
ああ、そうなんだ。そうそう、もうむっちゃ登って。だから 777×2×3 やからね、ほんまは。降りてるから。
降りてるのは合わせたらね、
う
ん。
そうそうそうそう。まあそ
ん4000ぐらい行ってるわ。
でね、ここ行くときに注意してほしいことがある。
うん、
私は。
はい。
猿。
猿。
猿。めちゃめちゃ野生やから、もう暴れん坊よ。
え、もう普通にいるの？その階段のとことかに。
普通にいますよ。猿のクソとか
普通にある。野放しにされてるの？
野放し、そりゃもう。
へぇ、
で、その猿がいて、ここね、階段沿いにいろいろね、買い物できるマーケットみたいなのがあるんですよ。
ああ、そうなのね、うん。まあ長いから。
そうそう。でそこにね、一応バナナとか売ったりするんですけど、そのバナナを、階段の上まで登ろうとね、持って上がろうとしてる少年のバナナを奪ってぐっちゃぐちゃにする猿。いや
絶対それするよ、バナナって。
ぐちゃぐちゃにする猿。あと、頂上でご飯食べようと思ってて弁当を携えて登っている女の弁当をぐちゃぐちゃにする猿
ぐちゃぐちゃっていうか食うんだろ。
そうそう、ぐちゃぐちゃにして食う猿とかね、うん、で
日本で問題になってるもんね。
いやー喉乾いたな、おばちゃん、あじゃあこの飲み物一つはいよっていう、その飲み物がおばちゃんからその買った人の手に移る前に奪い取って飲む猿とかいたりとか。
すごいね、
うん、
もうタイミングまで見計らってんだ。そう、
分かってんですよ。でなおかつここね、うん、なんかちっちゃいね、でこんなんじゃ足りんだろっていうぐらいちっちゃいなんかカンカンのエナジードリンク売ってんすよ、うん、
レッドブルーぐらいの、
もっとちっちゃいかな。でこれ何用に売ってんやろと思ったら、うん、なんかね、観光客の人はそれ買うてて、あこれ飲むんかなと思って猿にあげてて、猿にあげる用のエナジードリンク飲む猿もいるんですよ、
うん、てかなんでエナジードリンクなんで、元気にしちゃうじゃんね、
これほら
怖えわ。
エナジードリンク持ってる片手に。
猿にあげる用ってどこでわかるの？その
普通にあげてましたよ。だから元々はあげるじゃなかったけど、うん、可愛いから猿にあげるんでしょうね。でそれで、あ猿にあげる用に売れるんやったら売る人間が出てきて、でそれを
あ、
うん、猿にあげる用に売るエナジードリンクあげる観光客が出てきて、
もう難しいな、
飲む猿、うんうん、がいるっていう。普通にね、ここ登っていくとエナジードリンクを飲んでる猿と会える。
エナジードリンクって飲むんだね、猿。
飲みますよ、びっくりした。
何でも行くんだな。
ね、まあまあ酒も飲むぐらいだからね、ほら。ほらもう、すげえ飲んでるし。
じゃ毒にしとったらいいんじゃないの。
いや、なんで猿殺すの。
まあまあ、邪魔だしさ、ほら。
いや、邪魔じゃないよ、全然。かわい
い。邪魔じゃないの。
かわいいかわいい、全然ね。こういう猿もいたりして、いいですよ、こういうね。でも、気をつけていただきたい。だから、その、ほんまに、自分が買い物してね、
うん、
息で買い物して、息ようようと、いや、これ、頂上で着るんだ、なんてね、汗かくから、とかって言ってたら、うん、それも奪い取る猿がいるから。
まあ、常に、だから、うん、どのポイントでも猿は狙ってるんだ。
そう。の観光地としては、本当に最高なので、行っていただきたい。その、猿に怯えながら登って行ったらいいんじゃない
か。猿、怖い？
怖いよ。
かわいい。
かわいいのもいるけど、やっぱり、でけえ猿は怖え。
怖えんだ。
小猿は可愛い。
ああ。
小猿じゃない猿は。小猿は結構いる。小猿以外はむちゃむちゃ怖い。でも頂上からの本当に、景色はすごいので。
うん。
ぜひ見ていただきたいなと思います。
はい。
はい。で、最後に。 僕が行ってほしいなと思うのが、
はい、
チャイティーヨ。
チャイティーヨ。
チャイティーヨという場所で、ヤンゴンっていうさっきのね、最初に言ったすごいいい観光地があるんですけれども、都心部のね、
は
あ、そこから、北東へおよそ180キロの場所にあると。
る
うん、チャイティーヨなんですけれども、一応ね、山の頂上にある町でね、金粉っていう町があるんですよ。金粉。で、そこに泊まったりしたりしたりね。まあそういうのもあったりとか。まあ結構ね、日帰りもできるんですけど、体は結構辛い。俺は日帰りしたけど結構辛かったもんね。
まあ日帰りは辛いだろうね、普通に。う
ん、ね。で、一応その金粉というふもとの町まで行って、そこからまた1時間ぐらいかけて、そのチャイティーヨという場所まで行くんですけど、もうそこもすごいですよ。バスがね、たくさんあるんですよ。頂上に行く用のね。
ああ、そういうことね。
そう、バスっつっても、なんかね、荷台が、クソでけえバスで。
荷台って何？
だから軽トラのでかい版みたいな。
軽トラってこと？
その軽トラの後ろの部分に乗るんですよ、僕ら。
バスじゃねえじゃん、どう考えたそれ。
一応席はあるんですけど、簡易的なほんまに。
はいはい、
うん、
でもバス無理やり作った車みたいな。
そう。で、それに、もうほんま、ぎゅうぎゅう詰めで数十人乗って、もう。
出荷されるみたいな。
うん、まあ、ほんまにそうそう。ほんで、もうぎゅうぎゅうになって、そこから頂上に1時間半ぐらいかけて登るんですよ。登っていくんですけど、もう道もぐちゃぐちゃやから、ほんまにもうすごいですよ。
いや、まあまあ、そうだろうね。揺れる揺れる、その山道で砂利道みたいなことだ
よね、うん。そう。
で、そこ軽トラでしょ。
お、
それ揺れるわな。
ぐーっと登っていって、しかも道もね、もう、すごいんですよ。もう、ぐねぐね山道だからね。
てか、落ちそうじゃない？怖いよね、そういうの。登っていくの。
落ちませんけれども、でもやばいっすね。で、途中途中に、まあ、お休みポイントみたいなのがあって、なんでこんなお休みポイントみたいなの作るんだろうと思ったら、その村の人たちがね、行商人みたいなのがいて、売りに来るんですよ、物を。
あ、じゃあまあやっぱり、そこも商売の。
そう、商売。
商売のための休憩なんだ、
うん。でも売りに来るものも全部いらん。なんかクソ真緑の変な水とか。
何それ。
クソ真緑。
水じゃねえよ、それ。
クソ真緑変な水とか。あと、なんか木で作った鉄砲とか。
それは面白そう
です。いらねえですよ、あんなもん。色つけて、木で作った鉄砲とか、あとシンプル水。
いや、それいるだろ、普通に。
とかはまああるんですよ。でもちょっと高めですよ、ちょっとやっぱり。
ああ、ちょっと持ってるんだ。
そう、ちょっと高い。あとなんかね、わけわかんないのが、変なね、草の茎みたいなのが入った飲み物。
ああ、そう、ハーブを入れてるみたいなことじゃない？
かもしんないけど、真緑、それも。クソまずそうな
んですよ。お酒とかでそんなのあるよね。
まあ、あるある。でもあんなともちょっと違う。
違うんだ。
クソまずそう。
真緑ってなんでその色になんだろう、
ね。わかんないけどね。
まあ、草なのかな。
クソキモいクソ水があって。
なんで飲まないのそれ。
いや、飲まないの怖い。
めっちゃ面白そう
よ、ね。怖い。まあ、だって腹壊すしね。
ああ、ね、でもどっちにしろでしょ。
まあまあそうですけど。で、途中まで行くと、一応そのバスで頂上にも行けるんですけど、僕らみたいな日本から来た大金持ちはやっぱ違うんですよ。そっからね、ちょっとある乗り物に経由して、登ります。それがこちらなんですけれども、わかりますか、これ何か。
何これ。
これケーブルカーなんですね。
あ、ケーブルカーなんだ。
ケーブルカーがあるんですよ。
あるんだ。
そうで、
高尾山みたいな。
まあね。で、数年前、高尾山と比べんなよ、チャイティーを。そことね、まあ数年前に先生が言った時はなかったって言ってて、だからほんまにもう最近できたものなんですけれども、ケーブルカー。でも、地元金持ちというか、ケーブルカー使う人間がいなさすぎて、もうガラガラなんですよ。
ああ、まあ、そうだろうね。金かけてまで、って思わないだろうね、地元の人は。そう、
これケーブルカーね。これ登っていくんですけど、まあ、これで、まあ、10分、20分揺られていった先に、一応またその、チャイティーヨの神殿というか、寺院の前に着くんですね。で、そこからまたちょっと歩いていって、30分から1時間くらい歩いていって、その、見たかったのは、チャイティーヨのゴールデンロックという、
は
あ、まあそのまま直訳するともう金の石なんですけれども、うん、
まあ岩っぽい感じかな、
うん、そうね、うん、でチャイティーヨってそもそも何なんて思うじゃないですか。どういう意味なん
ていう地域の名前の意味。
チャイティーヨというのは忍者の頭に乗せたって意味なんですね。
え、忍者
忍者、隠れるもの、忍者の頭に乗せたという意味なんですけれど、これまた伝説があって、まあ、見るとわかるんですけれども、ほんまにもうほんま崖っぷちにでっけえ岩立ってるんですよ。押したら転んでいきそうなね、
立っ 立ってるとかね、なんていうのかな。
ね、これ乗っかってるみたいなね。
乗っかってるか。
でも、どんな人間がどんな人数で押したって倒れないんですよ。
うん。
うん、で、それが伝説って言われていて、はいはいはい、で、上にパゴダというかちっちゃい仏塔が立ってるんですよね。
そう
ですね。これも載せますけれども、うんうん、石の上に。これが伝説って言われてるんですよ。
まあ、リンゴみたいな形に見えるね。
ね。で、これも一応伝説があって、忍者。ね、忍者の頭に乗せたって意味なんですけれども、一応、ここに住んでいた兄弟がいたんですね。
はあ、
兄弟が、死ぬ間際まで、
うん、
要は、ブッダの髪の毛を持っていたと、
はあ、
隠して。
は
あ、うん。で、はあ、それが亡くなる時に、それをですね、弟に、
は
あ、これ教えるんですね。こういうブッダの髪の毛僕は持っていたよっていうのを。
兄が弟に、うん、教えるってこと。
そうそうそうそう。で、その時に、自身の頭の形をした岩に収めて祀るように求めたと。自分の頭に似たようなものを。
なるほどね。
うん。みたいなものを、まあ、そこにちょっと、備えてくれませんかということで、一応海中から岩を引き上げ山の頂に据えた。
あ、人工的に持ってきたってこと？
って言われてるんですよ、一応ね。
おー。
うん。まあ、伝説なんですけどね、これも。
まあまあ、
帝釈天とナッシの助けにおいても、神様の助けでって言ってるんで、
まあそうね、普通に考えてる、そんな昔にね、海底からっての無理だろうし、ね。
なんで、落ちそうで落ちない聖なる岩というのは、一応、ブッダの聖なる髪の毛の力によって落ちていないという。
あ、そこなんだ。落ちていないのがブッダのおかげなんだね。
力、力なんですね、うん。っていうところがあって、ここ本当にね、ぜひぜひ本当に見ていただきたい。
まあなんかでもすごい違和感あるもんね。違和感っていうのは不思議な感じっていうか。そうそうそう。
で、ここ、うん、みんなここにね、石の下に潜り込んでるじゃないですか、人間が。
うん。ちっちゃいな、人間。
ちっちゃいでしょ、人間。うん、で、その、ここに行けるのは男性のみ、うん。
なんで？
なんですよ、うん。女性は触れない、これ。
ゴールデン
ロック。ゴールデンロックに女性は触れないですからね。これ男性のみですから。ほら。
へぇー。
お男性だけですから。
女性はどうしてるの？
女性は待つ。
見て
る。見てる。それを見る。近くに柵があるんですけど、その柵からあったら見れるんで、うん、だからうちの奥さんもその柵から見てました。触りてーって言いながら。
ね、なんか乗り越えて触りそうだけどね。そ
う
そ
う
そ
う、いやいや、もうダメです。ここ銃持った、
兵隊
さんがいて、で、うんうん、携帯電話、帽子、履物、全部脱げって言われて。
うんうん、
で、それをちゃんと見て、ね、
うん、
その、兵隊さんが、
はいはい、
でもしそれ持ってたら、まあ機関銃突きつけられたりしてる人もいたんで、無理やりは、まあ、耐えろとしたりとかね。でポケットも全部探られます、取るなよお前みたいな感じで、うん、だからほんまにね、結構、警備がすごい重い厳重の中、僕らは入っていったんですよ。僕と先生入っていって、じゃあこれ僕ですね。
あ、外から撮ってるのね。
外から撮ってます。これ、はいはい、奥さんが撮ってくれて、
お
で一応金粉を買えるんですよ。
金粉、
金粉を買って、この金じゃないですか、
うん、
石がね、うん、この金粉って貼ってるんですね、外から金粉を買って、
はいはい、
それを僕らも、あ、じゃあちょっと金粉貼ろうかって言って、金粉ここでここに貼るっていう。
なるほどね。
そうそうそう
そう、そういうシステムになってるのね。
かなり高いので、僕らは、ま
あ、金粉ですからね。
そう、あのね、風で落ちた金粉を、地面に落ちた金粉を拾って、
落ちる、拾
って貼りました。こういうのがあってね、うん、ぜひぜひ見てきていただきたい。
ミャンマー人がしたら何にも買わねえ客だなって思われてるね、ほんと。
まあまあそうなんですけど、
ね。何にも金落としてから。
それがこの、これですよ。置物ね。置物というか、僕買ってきた。これ。
これにすると、急激にあれだね、浅草のうんこみたいな。パコタ。
いや、なんでだよ、この野郎。これ、あるちゃんとね。ほらほら、これ。いいでしょ、これ。一応買ってきました。これがね、100円とか200円とかだったかな、円換算すると。もしかしたらもっと安いかもしれないですけども、まあ、こういうのがあるんですよ。ぜひぜひちょっと行っていただいて、本当にすごいですから、ここは。
まあでもこれはすごそうだね。単純に多分ミャンマーで見るならこれ入ってくんじゃないかな。
行っていただきたいですよ。うん、この忍者の頭、忍者に乗せたみたいな意味のチャイティーヨですから。まあ、結構行くのがね、結構しんどいですけど、行くまでが。
どっちがしんどい ?777 と。
こっち。
あ、こっちの方がきついんだ。
いや、その、車酔いがやっぱすごいんですよね。
ああ、そうね。それは、うん、そうそうそう、そうだろうな。
これほんまにも不思議でね、ほんま、岩が半分しか乗ってないですよ。しかもちょっと、あるからね、うん、空洞がね、うん。うん。気味悪い、ほんまに。
下から撮りましたけど。おかしくなさそう。そう、おかしくない。
落としたらでもほんま、ボコボコにされんやろな。殺されんやろな。ほんまに。
でも落ちないっていうのが売りなんだからね。
そう。一応ここは、ここもその、要は仏教、ミャンマーにいるものだったら絶対一度は行かなきゃいけない場所って言われてますね。うん。そうなんですよ。ぜひぜひ行っていただきたいというので。で、ここでもうちょっと僕が見ていただきたいものがあって、あるね、要はここのずーっと道があるんですよ。このゴールデンロックまでにね。
うん。で、この、登り道、う
ん、一本道があって、そこにまた、なんかね、横後ろにその、まあ、マーケットみたいなのがあるんですね。
うん。
で、その中ぜひ行っていただきたいお店があって。
お店なんだ、
お店があるんですよ。行っていただきたいお店があって、もうその一店舗だけ、あの、熊の手を置いてあるとこあるんですよ。
え？
熊の手。
熊手？
熊の手。
うん。
熊手という、熊の手よ、マジの。
うんうん。
熊の手とか、あと、
熊の手って高級食品
だよね。そうそうそうそう。うん、とか、あの、虎の歯とか牙とか、
うん。
そういうのも売ってあるとこあるんですよ。ちょっと変わったところで、で、マジで見られるんですよ、それ。見してって言ったら。
何用にあんの？その、なんていうのかな。
売る用でしょ。
いや、そうなんだけどさ。
普通にだって
そう。食べる用なのか、うん、飾る用なのか、
一応、
魔術に使うのかとか。
虎の牙とか爪とかは、うん、あの、そういうものに使えるので、魔術とかにね。
うん。
うん。多分それ用でしょうね。で、熊の手はマジで、食材、
うん。やっぱそれ食べる用なんだ。
うん、食材って書いてたから、そういうところからぜひぜひちょっと行っていきたいんですよ。このチャイティーよ。ゴールデンロックっていうね。うん、で、もう一箇所男性しか入れないところがあるんですよ。
あ、そう
このチャイティーの中にね、うんうん、ゴールデンロックの裏のところにあって、
うん、
で、こういう風な門構えで
多いんだ、ね、
ほら、レディースアーノットみたいなね、
うん、
こう入れないよと、
うん、
要は男性しか入れませんよっていう意味なんですよ。で、奥さん下に置いて、じゃあ僕ちょっと行ってきますっつって行ったんですよ、
うん。
何があるんかなと思って行ったら、あの、うん、坊主の寝床。
は
あ、疲れた坊主がここ寝床にしてるんですよ。
休憩するんだ。
そう。で、ここの坊さん、ミャンマーの坊さんは女性触っちゃダメですから、寝てる時に何かふと触られたりとかしたら、ね、自分が積んできた功徳全部消えるんですよ。
うん。ゼロに。
ゼロになっちゃう。溜めたものが全部ゼロになっちゃうんですよ。う
ん、そんな観光客の知らねえ女に。
そうそうそうそう。
ゼロにされたまるかと。
たまるかと。だから、こういうところで、ちょっとまあ、女性が入れない、そういう聖域を作って、坊さんに寝かしてあげようっていう。見てこれむちゃくちゃだらけてるからね坊さん、うん、もう女の人いないから触れる心配がないからもう普通にもうゴローンとし寝てます。
いやもうなんか本当難民みたいだもんね。
まあね、そうそうそうそうなんですよ。
疲れてるなーなんて知らないけど、
あの坊主の寝床っていうね
まんまなんだ。
そうそう坊主の寝床、僕は呼んでるだけですけど間違い意味があるかもしれないけど坊主の寝床と呼んでる俺は。だから女性入れないんだなと思いました。触っちゃうもんだってこんなのいたら、
ね、
うん、そこら中転がってますから
死体かと思うもんね
坊主の死体ね、うん、まあそう思うかもしれないけれど、まあ、まあこういうところなんですよ一応ね。ミャンマー面白かったですよ。すごい。
そうね、なんか絵的にやっぱ新鮮な感じするね。
そう、日本では絶対見られないからね。
あんまり見ないね、絵、うん、というか。
そうそうそうそう、絶対見られないから、まあこういうものがあるんでぜひぜひちょっと行っていただきたいなと。で、一応疲れるじゃないですか、こういうとこ行って帰ってきてね。
まあそれそうでしょうね。
で、休みどころもあるんで、うん、あのチャイティーのゴールデンロックの入り口にこんなものあるんですよ。
あれ、
よく日本でも見る、あの KFC ケンタッキーフライドチキンがあるんですよ。
思いっきりカーネルサンダースの看板出てるね。
これ入り口なんですよ
なんかさ、さもうちょっとさ、うん、あるよね、その空気作りっていうのが。
そうそうそうそう、これマジ入り口ですから。
なんでこれをデカデカと立てちゃったの。
めちゃめちゃ混んでるこれ、ここ。
あ、人気なんだ、
うん。そうそうそう、みんな行きたがるんですよ、やっぱ疲れるからね。
フライドチキンみんな食ってんだ。
みんな食ってます、みんな食ってます。だから神聖な、まあ、あのゴールデンロックの入り口はあのケンタッキーが守ってるぞっていう
ゴールデンロック油まみれになってんじゃないのもう
あ、それであんなテカってんだね。うんね、っていうものがある。ちょっとまあ言っていただきたい。まあ飯もうまいしケンタッキーで、
まあケンタッキーなら安心して食えるわ。
そうそう、僕らね10食ぐらいはケンタッキー助けられたから
そうだね、
うん、最後ミャンマーから出るとき
に大丈夫って思えちゃうな。
今までありがとうございましたって頭下げましたからね、
うん、
そうそうそう、
やっぱ海外行くとマックとか安心して食えるっていうもんね。
そうそうね、うん、あ、でもマック味違うから気をつけてね。
いや味違うっつってまあ品質大丈夫でしょ。
いや全くちゃうからね。いや、その品質自体は大丈夫かもしれないけども味が全然ちゃう。
あ、そう、辛いの、うん、
辛いっつうかね、
スパイ
シー、パサパサしてる。
パサパサしてる、
うん、パンとかも美味しくないですよね、あっちのマクドナルドは。
そうなんだ。
うん、俺タイで食べたやつあんま美味しくなかった。
なんかね、その国ごとのオリジナルメニューあったりとかするって言いますけど ね。
で、一応最後に、もう時間もあれなんで、タイ。
はい、あ、タイ。
タイなんで、最後にタイに行ったので僕はね。タイなんです。タイの地獄村。行け行けって言われたんで行ったんですよ、地獄村、
はいはい、
最近なんか地獄村の本が出たりとかしてすごいね話題になってるんで、
うん、
それか分かんないけれども、結構その僕がミャンマー行ってる時に地獄村は絶対行った方がいいですよって言われたんで、じゃあ最後タイに3日間ぐらいいるし、地獄村ちょっと寄るの大丈夫ですかって先生に言ったら、うん、ああ大丈夫ですよ、じゃあ行きましょう行きましょうってなって行ったんですよ、
はいはい、
もうかなりエグかったですよ地獄村。
地獄村ね、
こういうね、見てわかりますけど、まあ白い牢かなんかで作ったね、なんか気持ち悪い像があって、
うん、
で、それが地獄の、まあ罰を受けているっていう。
まあ地獄を再現している、
そう、
まあ、スポットというか。
スポット。で、ね、なんかそこに子供連れてきて悪いことするとこういうとこ落ちちゃうんだぞっていうのに使われてるらしいんですけどね、一応聞くと。
結構、生々しい感じというかさ、まあ、グロテスクというかね。
そうそうそうそう、かなりね。で、人間の、顔が動物にすげ替えられている地獄とかね、こういう。
ああ、その地獄ごとの再現みたいになってるんだろうね。そうそ
うそう。うん。で、あと、あれですよ、地獄寺。
あ、地獄寺ね。
うん、これ、ムラっとしてたんだ。地獄寺。なんですけど、これですよ、木に登らされている、一応これ男女なんですよ。
うん。
生前、
うん、
男女で、ちょっと陰備なことして、不倫とかしたよっていう人が地獄落ちた時にこういう木に登らされるみたいなね。
ヤシの木みたいなね。
そう。いつまでも登んのやつは下から鬼がなんかもう石放るっていう。登れ登れって。
全然よくね。
え？
登れば。
いや、もうトゲトゲですからね、これ。
ああ、そういうこと？
そうですよ。
それが痛いですから。きついってこと
か。痛い痛いですからね。うん、だからどっちでも痛いっていう。だから鳥にちょっとついばまれる地獄とかね。
うん、まあなんか、やったことによって、ね。仕分けされるんだろうけど。
そうそう。で、僕が一番嫌だった地獄ちょっと紹介したい。そ、ね、俺が一番嫌だった地獄はね、
うん、
中にね、やっぱマーケットがあるんですよ、同じように。うん。うん、で、そのね、どこだったかな。
マーケット地獄か。
違う違う違う。マーケットのマネキンにされる地獄ね。
どういうこと？
これマーケットがそのマネキンにされてるんですよ。マネキンみたいに服着させられてて、これ売り物ですからね。
え、売り物なんだ、
これ。売り物ですからね、こっちは。これこの地獄寺の、
うん、
いやこっちは売り物じゃないですよ、マネキン側は。
ああ、そういうことね。
着させられている服の布の部分はこれ売り物で、俺一番やだなと思って、ね、そうそうそうそう。
で、なんだろうね、浪人行間のさ、
うん、
なんかデーモンこうぐらいに服着させて売っちゃってるみたいな。
その服は売ってるみたいな。おうおう、そうだから、そのマネキンにされる地獄はむっちゃやだなと思って、
なんか、ね、
ジロジロ見られますからね、人にね。悲しいし、顔も。
何したらこんな生前試着したまま逃げたの
か。いやね、そんなの、そういう、そういう、まあ、これこういう地獄じゃないんだろうけど、ね、ここにいる、まあまあ、そのマーケットの方が、これに着させてもいいんじゃないみたいになったんでしょうね、多分ね。
まあでも、ここ結構人気スポットじゃない？
そう、かなり人いましたよ、地獄寺は。
なんかね、よく見るよね、この人形のやつ。
そうそうそうそう、一応こういう、ね、その罰を与える、鬼がいて、鬼たちがなんかその人間に釘打ったりだとか腹裂いたりとかしてる、うんうん、結構リアルですからね、しかも
やっぱでもちょっとさ違うよね、日本のさ、
ね、
テイストとちょっとね、
うん、ちょっと違う、うん、ちょっと違う、面白いです。でもこういうのがあって、一応救いもあるんですよ、ここ、
うん、
実はね、むちゃくちゃ気持ち悪いなんかね、土壌やらナマズやらがたくさんいる池があってね、
うん、
うん、そこに、パンをこうてね、あげるんですよ。
それはマジでいるの？
いる、いる。
本物が？
いる、本物がいる。うん、それに、餌をあげるんですよ。
うん。
で、餌をあげたら、クドクを詰めるっつって。
はいはいはい。
こういうふうにね。
うん。
お口の奥さんがあげてますけど、こう、うん、で、パンをあげると、こういうなんかもう、クソキモい、ね。うん、
黒い塊みたいなのが、ぐわーってくるんですよ。
綺麗な、これ、ナマズが、バクバク食っていくっていう。うん、
気持ち悪いね。うん、
こういう風に自分のお金を使って生き物に、まあ、パンやら何やらあげて、別の生き物の、要は命を長らえさせるという徳を積むということで地獄にはいけませんよという救いもあるので、ぜひぜひ、まあ見た後は。
餌やりで、
うん。こういうところに行きたくないと思ったら、こういう風に功徳を積んでもらってもいいんじゃないかなという。
なんかすんげえ何とも言えねえ表情してんな。
ね。だって、あげる魚が恋とかじゃないんだもん。
なんだこの顔。
あげる魚が恋とかね、かわいいリスちゃんとかだったらいいけれども。
なすっごい複雑な表情してるな。
クソ肝なまずやもん。それはこんな顔になる
でしょ。くどく積んでるとはいえ気持ち悪いみたいな顔してる、
うんうん、まあまあね。くどく積んでる顔なんでしょうね、これ、ね。
なんだろうね。これがくどくなんだろうな。
これがくどくなんだろうなっていう。他にもたくさん行ったんですけれども、結構ね、撮影してはいけないところとかやっぱり多いので、そういうのはちょっとネットであげると怒られてしまうし、うん、ので、まあイベントとかで、ちょろっとまあ出していこうかな。
殺される可能性があるからね。
そうそうそう。そういうのがあるから、ちょっとイベントで見させて、ちょっと、まあ、出させていただこうかなと思っております。うん、まあこんな感じです、僕は行ったのは。
はい。
結構ね。
ミャンマー、
そして急ぎ足でしたけれども。そう、ミャンマー、タイ行きました。以上です。はい。ありがとうございました。
した。